恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は今読んでいただきました2章の初めの箇所から教会誕生の様子を一緒に見てみましょう。父と子と聖霊、神様は唯一ですが三位一体の神様、その聖霊なる神様が信じる一人一人のうちに臨まれて、新しい時代がスタートしました。聖霊の時代とか教会の時代と言われる新しい時代がこの人の働きの2章で始まるわけです。皆さんは、ルートビアっていうですね、飲み物を飲んだことがあるでしょうか。嫌な顔する人もいるんですが、ルートビア、いやあれはとですね、ルートっていうのは根っこという意味ですね。ビアっていうのはビールなんですね。根のビール。私はずっと以前にアメリカに旅行しているときに、クリスチャンの方が、ミスター横山、どうぞこれを飲んでくださいってルートビアを出してきたんです。せっかくですね、みんなでお見せしようと思って、こういうですね、ルートビアを私の前に出して、見るとですね、ルートビアと書いてあって、ビールのジョッキがこう書いてあるんです。どう見てもこれはお酒、ビールだと思ってですね、私お酒飲まないから、いいからやりなよっていうわけです。クリスチャンの方が、アメリカのクリスチャンの方が、飲みな飲みなっていうわけですね。にゃにゃ笑いながら、私に飲まそうとするわけです。何かあるなと思いながら、ちょっとこう口をつけたんです。嫌な味なんです。とんでもない匂いがするんです。ですね。サロンパスの匂い。ね、もうサロンパスの飲み物みたいなですね、異様な匂いなんですね。いや、ちょっと、これもすごく美味しいよ。アメリカの人たちみんな飲むんだよって言うんです。もう、ビールという名前はですね、ただ名前だけで炭酸飲料なんです。コカ・コーラと同じ炭酸飲料で、アメリカの人たち大好きなんですね。まあ嫌だなと思いながらでも飲んでるうちに、ハマっちゃいましてね。癖になる味で、ね、長引く味でしてね、ハマってしまいまして、もう本当にコカ・コーラよりもルートビアが大好きで、この教会にもルートビア党が何人かいましてですね、田中直美先生もルートビア党だし、なんと、鈴木兄弟もルートビアだし、後ろで手を挙げてますね、高校生の分際で。はい。松井智くんがですね、ルートビア大好きでですね、ルートビアあったらですね、ちょうだいちょうだいっていつも言ってくるんですね。そうなんです。ですから、輸入雑貨の店なんかに行くと、食料品なんかのですね、輸入品売ってるところに行くと、私はまずルートビアはないかと探すんですけど、カナダには見つからないんです。皆さん見つかったら教えてください。沖縄には普通に売ってるんですよ。アメリカ人がいっぱいいるからですね。そして、この6月に沖縄に行った時に、大きな、お店に行きましたら、一本40いくらで売ってるんです。お、見つけたと思ってですね、大きな、なんて言いますか、一ケース、28本入ってるんでしょうか。それを、なんと4ケース買っちゃいましてね。これは皆さん、このルートビア島の人たちに お土産には一番いいもんですから。ところが、郵送料が、50いくらかかっちゃいまして、一本100いくらにかかっちゃったんですけどもね。鈴木兄弟はいいことしましたね。先週は横須賀基地のアワナクラブのご奉仕に行きましたので、基地の中でにはこれがね、普通に売ってるわけです。そして、どれぐらいもらったんですか、あなた。4ダース。ただでもらってきたんでですね。はい。一度それを試してみたいという人がいたら、今日終わってから、ちょっと鈴木兄弟のところに行けばですね、ルートビアなるもののですね、味見ができると思うんですけど、サロンパスの味です。まあ私は最初、お酒だと思ってですね、ちょっと抵抗感があったんですが、お酒ではありません。さあ、 なんでこんな話をするんでしょうか。今日のところと関係あるのです。このお酒とクリスチャン。ちょうどですね、先週の祈り会の聖書箇所が、箴言31章からでした。先週と今週2回にわたってこの箴言31章から語らせていただいています。というよりも私はここにいないもんですから、テープにメッセージを吹き込んで、皆さんに聞いていただいているんですが、先週のところは、箴言31章の全般のところで、レムエルという王様が、そのお母さんからいただいた戒めの言葉を記録しています。お母さんの戒めをレムエルはですね、大切に大切に守って、そして箴言の中にそれが残ったわけです。レムエルのお母さんは、息子が王として、本当にしっかりその仕事を成功することができるために三つのことを守ればいいと教えたのです。三つのこと。第一は、その力を女に費やすな。女を追いかけることにも力を費やして、自分の本分を忘れて異性にただ心を奪われて何も手につかないようなことがないように。まあ、レムエルのお母さんはソロモンのことを知ってたんでしょうかね。あのソロモン王様は、正式の奥様が700人、そばめ300人、合計1000人の女に囲まれて生活してたっていうんですから、大変ですよね。一日に一人の女の人に会うだけでも、次に会うのは3年後。あんた誰だっけ？あなたの奥さんよ、なんとですね。一人でも大変、大変なのに。千人の女に囲まれているってのは大変です。力を女に費やすな。これは大事な教えでしょうね。異性に心を奪われてしまって仕事が手につかないようなことであってはいけない。第二番目に、あなたは王としてお酒から遠ざかっていなさい。王たる者は酒を飲むなというのです。そして第三番目に、弱い人の立場に立て。王になってふんぞり返ってですね、高慢になることがなくて、いつでも国の中の弱い人、身分の低い人、本当に人々から恥ずかしめられている人たち、顧みられない人たちの立場に立って彼らを守れというのです。このレムエルのお母さんの三つの戒めは、これはただ単に王様たる者のあり方だけではなくして、私たちが人として生きていく上でのとても大切な三本柱かもしれません。異性に心を奪われ、酒に飲まれ、高ぶってしまえば、その人生は本当に惨めなものになってしまいます。その中でレメルのお母さんは息子に言うのです。酒は心に傷んでいる、心の傷んでいるものに与えよというのです。本当にもう身の置き所がないほどに悩んでいるものには酒を与えよ。しかし、お前は酒はいらないというのです。聖書は、このお酒について、まあ、いろんなところに出てくるんですけれども、例えば、テモテ第一の手紙の5章23節、私の兄の大好きなところで、兄はクリスチャンなんですけども、お酒を飲むもんですから、聖書に壊るじゃないかと言うんですが、どう考えればいいんでしょうか。第一テモテの5章23節に、これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のためにも、少量のぶどう酒を用いなさい。まあ、兄がこれを開くと、少量と書いてあるでしょ。兄ちゃん、それ少量、とですね、言うんですが、ですね。確かに水のとても良くないところですので、ですね。外国に行くと、日本のようにですね、水道の水をガブガブ飲むことはできません。ですね。本当に水によってお腹をですね、下してしまうということはよくありますので、水はですね、もうミネラルウォーターを買って飲むっていうのが外国へ行くと普通なわけです。ですね。テモテは非常に線が細くて、内臓がとてもこう、傷んでたみたいです。ストレスやいろんなですね、精神的なプレッシャーだったんでしょうか。だから、たびたび起こる病気のためにも、この胃のためにも、水ばかり飲まないで、少量のぶどう酒を用いなさい。すなわち、薬のような使い方をしなさいというわけです。よく昔から言われました。酒飲むな、
タバコ飲むなの、ヤソ教は、ああ、面倒の終始なりけり。本当に、ああ、面倒だなとですね、人々は言うわけです。しかし、ぜひ覚えてほしいのは、酒をやめなければクリスチャンになれない。いいえ、そんなことはありません。ですね。酒をやめなければクリスチャンになれないと思っている人がいれば、いや、クリスチャンになったら、あの酒やめさせられるんだったら、私はクリスチャンになれないという方いらっしゃったら、どうぞ、酒の好きなまんまクリスチャンになってほしいと思うんです。お酒をやめられたらクリスチャンになりますという人は、いつまで経っても、クリスチャンになれないでしょうから、どうぞありのまんまで、お酒が好きだったらお酒の好きなまんまでクリスチャンになって、本当にイエス様の救いをいただいて、ですね、その中で、ですね、もしも、そのお酒っていうものが、ですね、そのあなたの人生にとって、歩みにとって誘惑になったり、お酒が入ることで言ってはならないことを喋ったり、なしてはならないことをしてしまうような、お酒があなたの日々の生活を歩みを狂わせたり、恥ずかしい思いをですね、そのためにしているならば、クリスチャンになった上で、主の前に祈って、主よ、私にとってこのお酒が大きな誘惑、弱さになっています。もし、できれば、私はお酒をやめたいのです。どうぞ神様導いて助けてくださいと、その上でですね、お酒の問題と取り組めばいいのです。ですね、私は、お酒は、保育園で卒業しました。保育園でお酒に卒業したわけです。土佐の人間ですので、土佐っていう国、高知っていうのは、日本で一二を争う酒飲みの県なんです。まあ、お酒がですね、何かあるとお酒で、お酒に浸っている人たちが多いわけです。ですね。ですから、本当にお酒のゆえに人生を狂わせてしまう。家庭を狂わしてしまうということがですね、もうゴロゴロ転がっているわけです。私が一時過ごしたですね、田舎の祖父母の家でですね、祖父母が、おじいちゃんがですね、毎晩晩酌に小さな茶瓶の中に焼酎を入れて、ちびりちびり飲んでるんです。まあ、うまそうに飲んでるんですよ。それを見てですね、私は、あれうまそうやな。おじいちゃんちょうだいって言ったら、とんでもない。子供の飲むものじゃない。って叱られるもんですから、でも飲みたいなと思って、誰もいない時にですね、その中に残っていた焼酎をコップにいっぱい入れて、ぐぐぐぐぐっと飲んじゃったんです。家族の者が帰ってきたら、死んだようになって真っ青な川でそこに倒れてたそうです。私は覚えがないんですが、私に会うたびにじいちゃんばあちゃんは、お前は酒飲みになるぞ、とですね、言ってたんですからですね、言われて思い出すんですけど、ですね、すぐに病院に運ばれて胃の洗浄をして、それで、やっとですね、こう回復した。ですから私は保育園で酒は卒業してしましたというのですけれども、聖書は、例えばエペソ5章18節にこうあります。また、酒に酔ってはいけません。そこには、法灯があるからです。御霊に満たされなさい。本当に酒に支配されることによってですね、普通だったら、シラフだったらしないことをしてしまって、乱行、放蕩のですね、生活に陥ってしまう。クリスチャンは、酒の支配に身を委ねるのではなくして、御霊に満たされていなさい。これは、御霊の支配を受けなさいっていう言葉です。御霊に支配されて生きるように。さあ、私たちも、本当にですね、聖霊の支配を受けながら、御霊にまさに酔ったように生きるものでありたいのです。今日読んでいただいた聖書箇所で、聖霊に満たされているクリスチャンたちが、とても不思議な現象を起こしました。なんと、聖霊に満たされた人たちが口々に外国の言葉で習ったわけではないのに、全く知識はないのに、突然、あるものは、パルテア人の言葉で、あるものはメジア人の言葉で、そこに集まってくる人たちの外国の言葉で口々に喋り出した。驚いたでしょうね、人々は。一体なんだこの現象は。ですね。なんでこの人たちはこんな、なんか、恍惚状態の中で外国の言葉を喋ってるもんですから。ですね。ある人たちを言ったというのです。彼らは甘い葡萄酒に酔っているのだ。別の訳を見ると、 新しい葡萄酒に酔っているのだ。クリスチャンの聖霊に満たされているその姿が、ある人たちから見ると酒に酔っているように見えるっていうんです。これはとても興味深いことです。クリスチャンは酒が入らなくても、酒の力を借りなくても、それだけで愉快です。お酒に飲まれなくても楽しくって歌を歌い始めます。嬉しくってニコニコしています。何か辛いことがあってもお酒の力でそれを憂さを晴らさなくても、私たちはそれを耐えることができます。本当にですね、クリスチャンは酒を飲んでいる人よりももっと愉快に笑っている。さあ、そんな私たちも生き方をしたいものです。一節。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。五旬節。この旬という字は、一重百の十を表す言葉です。ですから、五と旬で、五十日目のお祭りという意味です。この五旬節を向こうの言葉で、ペンテコステというわけです。イエス様が十字架にかけられたのが、杉越の祭りというお祭りでした。その杉越の祭りの時にイエス様は十字架にかけられて、そして墓に葬られて三日目、二泊三日なんですが、三日目にイエス様は蘇られて、ご自分が生きていることを弟子たちに表されたのが40日にわたってでした。約40日にわたってご自分の生きていることを見せて、そして弟子たちの見ている前で天に上げられて、上げられていくときにイエス様は、あなた方は上から別の助け主、聖霊を使わすまでエルサレムを離れないで待っていなさいと言われましたから、彼らは待っていました。祈りながら、もう一つは前回したように、あのユダの賭けを補うためのその選挙って言いますか、くじ引きをしていますが、そのように自分たちでできることを備えをして、約束の別の助け主、聖霊なる神様が与えられるのを待っていました。待つこと10日。この2章はその出来事を指しています。すなわち、五旬節なのです。杉越の祭りから数えて、五十日目という意味です。二節。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。どういう音だったんでしょうね。天から激しい風が吹いてくるような音。響き。風が吹いてくるような響きって、どんな響きなんでしょうね。第一礼拝で聞きましたら、ことヨシエさんが一番前にいましたので、ヨシエさんどんな音でしょうねって言ったら、ガタガタガタと言ってくれました。すごい風が吹いてくると、ガタガタガタガタですね。この戸が鳴りますので、ガタガタガタという音ですね。私は、激しい風の音ですから、きっとですね、ピューという答えが返ってくると思ったら、ガタガタガタっていう答えだったので、ですね、ああ、そうか。みんなそれぞれ考え方違うんだなと思ったんですが、私は育ったその高知のアスリ岬っていうのは、この台風の通り道です。台風が来るとですね、今のようにですね、こうしっかり頑丈な戸がありませんので、もう、雨戸なんですよね。雨戸を戸袋の中にこう入れて、それでただ夜はいつもそれを閉めていますので、雨戸が飛ばされたら、もう家の中は台風でめちゃくちゃ。ですから大きな台風がですね、やってくると家族中がですね、夜眠れないわけです。何をするかというと、戸袋の前に待機しているわけです。そして風が吹いてくると戸袋を押さえるんです、みんなで。風がこう呼吸しますのでね、ああ、来た話して、来たってですね、家族中で戸袋をですね、押さえていた思い出がとても懐かしいです。すごい風が吹いてくるわけです。ものすごいうなり声を上げるような風ですね。この時、決して風が吹いてきたわけじゃないようですね。 ピューッと風ではなく、激しい風が吹いてくるような響きが起こり、ちょうど風がまさに風速50メートル、60メートルぐらいのですね、強い風が吹いてくるような凄まじい音がして、家中に響いただけじゃなくて、6節を見ると、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。エルサレム中の人たちに響き渡るような大きな音だったようです。すごい音ですね。何音だ？音のする方に行ってみようって言ってですね、みんながこのところに集まってきた。その中で信じた人だけでも、その日信じたイエス・キリストを信じることになるんですが、その数だけでも3000人というんですから、数千の人たちが集まってきたんでしょうか。どんな音？もう一つ不思議なことが書いてあります。3節。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。炎のような、炎じゃないんです。炎のような分かれた舌。これも不思議ですね。どんな状態だったんでしょうか。よく絵に描くと、一人一人のですね、人たちの上に、なんだか人玉みたいな、こんなですね、火をこう描いている絵がよく見るんですけどもですね。そういうことなのでしょうか。その日、聖霊が彼らの上に下ったとき、それは風のような、炎のような、と、描写するのです。この風、炎、この両方ともに神様を表す、また聖霊の働きを表す描写の言葉です。例えば風。この風という言葉は、聖書の中では同じ言葉が息という言葉にも使われたり、また霊、聖霊の霊を表す言葉としても使われます。皆さんよくご存知のヨハネの第3章のところで、ニコデモとの話し合いの中で、ニコデモにイエス様が、あなたは新しく生まれなければいけませんよと言われたら、どうして私は老人なのに新しく生まれることができましょうかって言ったら、水と御霊によって生まれなければ、霊によって、御霊によって生まれなければなりません。ニコデモはよくわかりませんでした。御霊によって生まれる？ほら。風は誰も見ることはできないでしょう。しかし風は思いのままに吹くでしょう。風は見ることはできないけども、風が吹いてるのはわかるでしょう。そして風は思いのままに吹いていきます。同じように御霊も風のように思いのままに吹かれるんですよ。ニコデモにはよくわかりませんでした。なあち、聖霊の働きを風で例えているのです。風、息といえば、また思い出すのは創世記の第2章です。人間が作られたとき、神様はどんな風に人間を作っていますか？土の塵を持って人間の形、体を作って、そしてその鼻から神様が命の息を吹き込まれた。すると人は生き物になったとあります。聖書が言う人間という存在をとても興味深いですね。すなわち人間っていうのはこの肉体と神によって吹き込まれた霊が一つになって初めて生きるものなのです。ですから聖書で死というのは肉体と霊が分かれることを言います。医学的には脳死とか心臓停止とかいろいろ言うんですけど、聖書的には死とは肉体と霊が離れること。その人間創造の時に神様が息を吹き込んだ。その息という言葉が霊という言葉です。まさに神様の息は人を生き物にするのです。また火という時、やっぱりこの火も神様を私たちはすぐに思い出す現象です。モーセがホレブの山で不思議な現象を見ました。誰もいないと思って山に登っていくんです。羊を追って。するとですね、向こうで誰かが焚き火をしてるみたい。火が燃えています。あれ、こんな山の中で誰がこんな大きな焚き火をしてるのかなと思って近づいていくと誰もいない。そういうところではない不思議な現象。 芝、芝といっても芝生の芝ではなくしてですね、一つの木がですね、こう、いかにも燃えてるように赤々としてるんです。でもよく見るとですね、普通だったら木が燃えると木がだんだん黒くなって燃え尽きるんですけど、いつまで経っても燃え尽きない。なんだこれは。なんていう不思議な現象だと思って近づいていくと、火のように見えたのはまさに神がそこにおられる神の栄光の輝きだったわけです。モーセはそこで神様の召しをいただくわけです。モーセに率いられてイスラエルの民が荒野40年さまようときにも、昼は雲の柱、夜は火の柱で彼らは導かれました。神がそこにおられるというですね、そのことをその火の柱、火によって表した。風も火も共に神様を表し、また神様の命を与え、また力を表すわけです。この二章のこの言葉を見ると、すなわち風と炎を見るとき、私たちはバプテスマのヨハネがイエス・キリストについて語ったマタイ三章十一節の御言葉を思いつくのです。アウトラインの6番に書き出しておきました。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方は、あなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。イエス・キリストは、聖霊と人のバプテスマを授ける方だ。ヨハネは、水でバプテスマを授けたが、バプテスマを与えたが、この方は、聖霊を与え、また火を与える方だというのです。このペンテコステの火の天から激しい風、また炎のような分かれた下、聖霊を表していますが、この聖霊はイエス様が天から送ってくださった御霊です。別の助け主、信じる人のすべての人の心の中に住んでくださり、いつも共にいてくださる神様ご自身です。私たちは、このペンテコステという日をあんまり祝うことをしませんよね。毎年ペンテコステはやってくるんですが、あんまりそれを強調して、今日は皆さんペンテコステです。今日は聖霊をですね、崇めて、あんまりそういうことをしないんですけども。ですけど、教会にとってこのペンテコステの出来事っていうのは重大な意味があります。クリスマスがもう一週間後に迫ってきました。クリスマスっていうと、教会でも、またもう世界中でお祝いをするわけです。子なる神が肉体を持ってこの世界に来てくださり、私たちの罪を背負って十字架で死ぬために来てくださった、そのことのゆえに、クリスマスはもう様々な準備をしながらお祝いをするわけです。またイエス様が死んで墓に葬られながら3日目によみがえってくださったことを記念するイースターも、一般の人たちはイースターのことよく言わいませんけど、教会ではイースターはクリスマスに並ぶ大きなお祝いの時としてお祝いするわけです。しかしペンテコステはあんまり、ね、気にかけない。しかし御子なるイエス・キリストがこの世界に来た出来事に等しい。聖霊なる神が使わされて、その時以来、この人の働きの2章以来、2000年の間、聖霊なる神様は、この世界で働き続け、クリスチャンの中に留まり続けて、一人一人のうちで、御業をなしてくださって、おられる神ご自身なのです。今回分かりにくいとですね、よくおっしゃる方がいます。確かに、聖霊なる神様のことを理解するのは、困難でしょう。今言いましたニコデモさんが、御霊、聖霊って言われると何のことかよくわからなかったように、なかなか困難です。確かに、聖霊の働きをですね、私たちは、あ、今聖霊がここでこうやって働いていると目に見ることができませんので、しかし、ちょうど風を見ることができないように、聖霊を見ることはできない。でも、風は見ることができませんけど、風が吹いてくることはわかります。ね、あ、風が吹いてきた。ほっぺでわかるし、ね、木の葉がですね、揺れているのでわかるし、洗濯物が揺れるので、あ、風が吹いていることはわかります。
誰が風を見たでしょうっていう歌がありますけど、誰も風を見た者はいない。でも、風はわかります。同じように、聖霊は理解するのに難しいし、聖霊ご自身を見ることはできませんが、しかし、私たちは、ちょっと風と同じように聖霊の働きを通して、あ、聖霊なる神様が働いておられるのだということを、私たちは認めることができます。そして、この聖霊の働きっていうのを何か特別なことの中にだけ見ないようにしましょう。平凡な、普通の日々の営みの中に、ああ、聖霊なる神様は今もここで働いておられるのだとですね、見たいのです。オランダの神学者で、また同時に政治家でもあって、なんとオランダで総理大臣まで、首相まで務めた有名なですね、クリスチャンに、アブラハム・カイパーっていう方がいらっしゃいます。アブラハム・カイパー、この方はですね、今にも残る大きな、このオランダで有名な大学を創立したですね、人としても著名人なんですが、また、この方の書いた本は日本語にもなって読まれているものがあるぐらいですね、昔の人ですけれども、大きな業績を世界に、またクリスチャンの世界に残された方です。このアブラハム・カイパーの書いたですね、The Holy Spirit、聖霊という本があります。こんなに分厚いですね、本で。これは日本語に翻訳されていないのでですね、ただ、進学校の時にですね、これからレポートせよっていうのでですね、まあ全部はとてもとても読めなかったんですが、そのレポートのところだけ必死で読んだ覚えがあるんですけど、難しい本です。ですね。でも、この本の中でアブラハム・カイパーは、聖霊の働き、それをですね、いろんなところに見ていくんですけど、彼はですね、朝、散歩に出て、朝露に濡れた草を見ながら、葉っぱの上に光っている、輝いている、この水滴一つ、その中に、聖霊の働きを見るというふうなですね、そういうですね、ことを言うのです。何か特別な不思議な異様なことではなくして、普通のことの中に、実は聖霊は働いておられる。私たちは日々の生活の中で、ああ、神様が助けてくださったんだ。ああ、本当に神様が 大事なことを思い出させてくださったんだと、いろんなことがあるでしょ。それは何の働きですか？神様の働きですけど、聖霊があなたの日々の営みの中でも生きて働いているゆえに起こってくる様々な喜び、感謝なわけです。聖霊の働きによって、この聖書は書かれました。聖霊によって、マリアは、巫女イエスを、処女であったのに胎に宿しました。聖霊によって。私たちは聖霊によって初めて自分の罪が、わかります。ただ頭でわかるだけではなくして、本当に心のどん底まで、私は汚れた罪人なのだ、滅ぶべき、裁かれるべき汚れたものだということの意識は、聖霊によって与えられます。聖霊によってイエス・キリストこそ、信ずべきお方であることを、私たちは理解し、信じることができます。聖霊によって、イエス・キリストは主ですと告白できます。聖霊によって私たちは聖書を理解し、聖書を自分に適用できるのは聖霊の働きです。私たちは、実はまさに御霊の働きの中で、初めてクリスチャン生活ができるわけです。御霊なる神様は、今も信じるあなたのうちに、信じた瞬間からです。何か特別な体験によって聖霊があなたのうちに来るんではなくして、単純な信仰でイエス・キリストを信じますと信じたその瞬間から、聖霊なる神様はあなたのうちに住んでおられるのです。心配しないように、旧約時代は罪を犯すと聖霊が去っていきました。私たちは今新約時代にいますので、聖霊が出たり入ったり、忙しく出入りすることはないのです。信じた瞬間から御霊なる神様はあなたのうちに住んで、時に私たちは聖霊を悲しましたり、聖霊を否んだり、聖霊を消したり、聖霊を本当にですね、亡き者にしてしまうんですけど、聖霊はあなたのうちに悲しみながらも、屋根裏部屋に閉じ込められて鍵を下ろされたような状態にあっても、 そこに降り続けながら、悲しみ続けながらでも、そこに降り続けてくださる。御霊は、私たちのうちに住んでくださるお方。ですから、この御霊に対して私たちがどのような態度を取るかは、とても私たちの信仰生活で重大なことになるのです。以前にも紹介させていただいたですね、徳島の脇町キリスト教会。この教会の牧師、今は岩井菊夫先生、菊という言葉は従順の従と書いてですね、菊男と書いて、従順の従う男と書いて菊夫と読ませる素晴らしい名前なんですが、このお父さん、岩井教蔵先生、実に素晴らしい牧師、お父さんでした。そしてその子供たちはみんな牧師になって、また素晴らしい働きをしていらっしゃるんですが、この脇町教会にお招きいただいたときにですね、岩井教蔵先生の、この記念する文集が次々出ていて、以前にも紹介したことを覚えている方いると思いますけど、その題名が、文集の題名が、魔法をあげてという題名でした。そこにも書いておきました。この10番のところですね、魔法をあげて、真理の真に、法をあげて、魔法をあげて。この言葉は、岩井教蔵先生がイエス・キリストを信じる、その救いの確信を持った時の言葉だそうです。すなわち、帆を上げて、風によってですね、こう、後悔をするにも、二通りの帆の上げ方がある。一つの帆の上げ方は、片方を上げる、片方の帆、片方を上げるという帆の上げ方。片方を上げますと、ですね、この帆をですね、いろいろこう操作しながら、自分の思い通りに風をですね、受けて、この帆の角度によって自分の思い通りにどこへでも進んでいくという生き方。後悔の仕方。しかし、クリスチャンの生き方は、その風を利用しながら自分の願い通りに進んでいる生き方ではなくして、魔法をあげる生き方だ。すなわち、帆を全部あげて、もう風の吹くまま、風の間に間に後悔する。これがクリスチャンの生き方なんだ。岩井教蔵先生はそのことを知らされて、私はこれから魔法をあげて生きていきます。と、確信を持って生き始めたその出発点がこの言葉だったというのです。私たちはどうなんでしょうか。風、まさに聖霊なる風を、私たちはどのように受けているのか。片方を上げて、神様の力も利用しながら、神様の言葉も利用しながら、自分の思いを遂げようとしてないか。自分の願いを神様に助けてもらって遂げようとしていないか。それは片方を上げる生き方だよ。クリスチャンの生き方とは、自分の計らいを捨てて、もう肉の思い、自我の思いを捨てて、もう魔法を上げて、どうぞ、風の間に間に私を運んでください。私を動かしてください。あなたの思い通りに、まさに風任せの人生。これは、クリスチャンのまさにあり方なのです。私たちがイエス・キリストを主と信じるということは、イエス・キリストを主と告白するということは、イエス様、あなたは私の主です。私はしもべです。しもべたる私は、主であるあなたの思いのままに生きていくのです。どうぞ、主なる神様、イエス様、あなたの思い通りに私を用いて私を生かしてください。クリスチャンとは、イエスを主と告白するもの。それはまさに魔法をあげて生きていくという生き方なのです。私たちは、片方を上げて生きているものなのか、魔法を上げているものなのか、どちらなのか、本当に探られる問いかけです。考えてみると、キリスト教というこの聖書の教えは、とんでもない教えです。例えば、あなたを迫害する者のために祈れ。あなたの敵を愛せよ。皆さん、できます？嫌味なことばっかり言って、あなたのことを本当にみんなに悪く言いふらす。本当にあなたにいつも危害を加える、そのような人を愛することできます？あなたの右の方を撃たれたら、 左の方も出しなさい。できますか？あなたの下着を取ろうとする者には、あら、下着だけでいいんですか？どうぞ、上着もどうぞって言えます？でもそれが聖書の教えなんです。私たちは、どんなに頑張っても、聖書が私たちに命じているそのような生き方、できっこないんです。できっこない聖書の教えを、標準を、神様の戒めを、私たちクリスチャンは歯を食いしばりながらクリスチャンだから、タリバンも愛して、本当にですね、もう私は愛してます。どっかに無理が出てきません？本当に嫌な人、あなたに危害を加える人ですね、どうぞ私の一方の方も打って、でも打たれながら本気で打ち上がった。どっかで仕返ししてやろうと、私のうちにメラメラっと怒りが湧いてきません？本当にですね、私たちクリスチャンは、なんと聖書の教えを一生懸命学び、また従おうとするんですけど、できっこないこと。でも、できっこないこと、どんなに頑張ってやろうとしても、どっかで疲れてきて無理が出て、あ、もうダメ。そうなんです。キリスト教っていうのは、できっこないことを、いかにもできるかのように、頑張って、頑張って、頑張って、そういうものではないのです。初めから、私はできっこありません。私は敵を愛するなんてできません。主人も愛せないのに、どうして、いや、一番の主人が敵であったり、私にはできない。初めから、できない。でも、できない自分を打ち叩きながら我慢して我慢して、それはキリストの教え、聖書の教えではないのです。できないことを認めて。だからこそ、魔法をあげて、神様の力で、御霊の風で吹いていただき、運んでいただくことで、気がつくと、できる、できている。先週は、鈴木兄弟と一緒に、関東地方をですね、特に神奈川県を中心に、こういくつかの教会を回りながら、何とかして日本の各地の教会に昔のように子供たちが群がっている、そういうですねことを見させてほしい、そういう夢を描いて、鈴木兄弟や江川兄弟は献身して、日本の教会に子供たちが群がるようにという夢を描いて、こう活躍していてくださるので、時にこうやってその応援にですねこう行くわけです。多くの教会でアマナについては人々はもう知ってくれてるんですけど、でもいざやろうとするとできない理由ばっかりが上がってくるわけです。できない。うちの教会では無理です。リーダーのなり手がいませんし、広い部屋がありませんし、そんな予算がありませんし、時間がないし、のない子供がいません。ないない尽くし。そうなんです。ないことを数えたら、できないことを数えたら何にもできない。私たちはできない自分に、人間に期待していないのです。ないない尽くしだったら、初代教会の方がずっとないない尽くし、もっとないないだらけ。しかし、人間の力や頑張り、努力で私たちは何かができると思っていません。人間の力でなくして、本当に聖霊の力に頼りつつ、上からの風に吹かれながら初めてできること、それに信頼して立ち上がる教会を私たちは祈って励ましているわけです。今回の関東地方のこの巡回の時、鈴木兄弟が私よりも先に車で行って、そして私より後に夕べ遅く夜中に車で帰ってきました。私はですからですね、飛行機で行って飛行機で帰ってきたんですけど、車で彼が行ってくれるのですごく楽な旅です。ほとんどの荷物は彼の車に前もって運んでもらってですね、帰る時もですね、荷物を全部、それだけではなくして、向こうで買い込んだですね、本も全部そこに詰め込んで、軽々帰ってくることができました。金曜日、彼とですね、別れてですね、じゃあ、さよなら、よろしくって言ってですね、荷物を買いに預けて軽々とですね、電車に乗り込んで、はっと気づいたんです。まあ、最後の一日、ラフな格好で東京をですね、少し行こうと思ってましたので、 この背広も、まさにこれなんですけど、この背広も全部ですね、彼の車に乗せたまんま、まあ土曜日の夜に着くからっていうことで、今日間に合うからっていうことで乗せてあったんです。はっと気づいたのは、帰りの飛行機の切符、この内ポケットに入れてあったんです。カチャー、やっちゃったと思って、どうしよう。広い東京でどうやって彼にまた会えるでしょうか。でも本当に幸いに彼はその後立ち寄る教会を知っていました。すぐに電話を入れて、鈴木兄弟が来たら折り返し電話をください。そしてもう一つのこと、彼がその日山内兄弟の仕事で秋葉原に行くっていうことを聞いてましたので、そう秋葉原に行けば会えるということでですね、うまい具合に彼とですね、もう一回連絡を取り合うことができてですね、せっかく安い料金で買った飛行機のチケット、定価で払って帰ってくることになるかなと思ったんですけど、幸いにも帰ってくることができました。私たちが聖霊に委ね、まさに魔法をあげて私たちが生きるとき、それはまさに本当に全てを預けて生きることなのです。でもその時には、ああしまったということがないのです。ああ全部預けたらとんでもないことになったということは決してないのです。ご覧ください。弟子たちが聖霊に満たされて、まさに魔法をあげて聖霊の導くままに生き始めた時、人々はその弟子たちを見て、6節、最後を見ると驚き呆れてしまった。7節。彼らは驚き怪しんでいった。12節。人々は皆驚き惑って。そうなんです。魔法をあげて、御霊に導かれ、御霊に満たされて生きていく、その生き方は、周りの人たちから見れば、驚き怪しむものになります。どうしてこの人は、こんなに弱いのに、こんなに様々な病気があるのに、どうしてこの人は様々なこんな重荷があるのに、どうしてこんなに輝いておれるの？人々にとっては、驚き怪しむ存在になるのです。もちろん、人々から誤解されることもあります。彼らは酒に酔っているんだと誤解されたように、理解されないということもあるでしょうけど、でも、クリスチャンの生き方は御霊に満たされた生き方っていうのは人々に不思議な存在に映るのです。それは、聖霊が私たちに臨むとき、聖霊が私たちのうちに形作ってくれる実、聖霊の実と呼ばれる実。ハレルヤ、御霊の実は、知ってる人とぞ、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊が私たちのうちに結んでくださる実、愛、喜び、平安、寛容。そのようなですね、麗しい実が私たちのうちに御霊によって結ばれてくるとき、人々はそれを驚き、怪しむのです。どうぞ。この時、聖霊に満たされたのは12人の使徒だけではありませんでした。この4節にあるように、すると皆が聖霊に満たされ。そうなんです。みんなが聖霊に満たされたのです。私たちの教会で集まるみんなが、一部の人ではなくして、信じるあなたのうちに御霊は住んでいてくださるんですから、あなた一人一人がみんなのものが聖霊に満たされるとき、あなたのその存在そのものが、あなたの生き方が、あなたの表情が、あなたの品性が、あなたの言葉が、あなたのなすその技が、どんなに小さな技であっても、周りの人たちには驚き、怪しみに映るほどに輝いてくるのです。私たちには何にもありません。あるものは本当に罪と恥ばかりです。しかし、失敗だらけの弱さだらけの私たちを、しかし、御霊は運んで、導いて、その力によって、その命によってあなたを輝かしてくださるのです。五旬節、ペンテコステ。これは、当時のお祝いとしては、収穫のお祝いでもありました。冬に蒔いた種が実を結んで、小麦が初穂を結んで、その初穂を刈り取って、初穂を捧げる、そういうお祝いでした。まさに、このペンテコステの日に、
初歩として、教会の初歩として、なんと3000人がこの後救われて、大きな収穫、大きな喜びが湧き起こって、教会は出発を始めたのです。私たちのこの教会に、皆さん一人一人の心の中に、御霊に本当に魔法をあげて、御霊の導きの中で生きていくとき、その結ぶ実は、どんなに豊かな、どんなに人々の驚き、怪しみの対象になるでしょうか。そんな期待を持って、私たちも魔法をあげて歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、この朝も御言葉を紐解くことをできまして感謝をいたします。私たちはイエス・キリストがここにいてくれたらと思いますが、しかしイエス・キリストは、私が去っていくことはあなた方に益なのです。私が去っていかなければ、別の助け主が来ないからですと、驚くべきこと、聖霊なる神様ご自身が、イエス・キリストの取りなしと、罪の許しのゆえに、私たちのうちに、こんな弱い汚れた者のうちに、私たちの体を神殿として、宮として、本当に住んでくださっている、そのことを心から感謝をいたします。その出発点のペンテコステの出来事を見ましたが、まさにその時から、聖霊なる神様は私たちのうちにずっと住み続け、働き続け、生き続け、私たちを用い続けておられることを感謝をいたします。しかし、聖霊を悲しませてばかり、聖霊を否んでばかり、本当に片方を挙げて、聖霊の力、神の言葉、神の力さえも利用しながら生きようとする、卑怯な、本当に自己中心的な私たちを許し憐れんでください。そして、まさに魔法をあげて、御霊の導きのまんまに、あなたに本当に用いられやすい、運ばれやすいものとして、行く先々に、あなたの香りを放つことができるものに、私たちをしてくださるように、心からお願いをいたします。今週も、一人一人、それぞれのところに使わされていますが、どうぞそのところで、あなたの道からを、あなたの命をいただきながら、輝いて生きることができるように、私たちを用いてください。感謝しイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。